ですけども、なんかうん、恵みの時、救いの時っていうのがひしひしと感じてます。ここ2週間ですね、中尾さんのメッセージ、ドクター・ルークのメッセージを通して、ああ恵みが増し加わっているな、やっぱり今は救いの時、恵みの時だなというふうに感じてるんですけれども、恵みが増し加わっているんであれば、ますますその恵みを味わいたいですよね。増し加わっているのに味わえなかったらもったいなくありません？それは聖書にも、記されていることですけれども、その恵み、私たちにとっての恵みというのは賛美でもありましたし、祈りでも今ありましたように、十字架と死と復活にその恵みが満ち満ちています。ですからある意味客観的には恵みをいただいていて味わっているんですけれどもね、そしてその復活から、巫女の復活から命の御霊の法則が広がっているわけですね。新創造がそこから広がっているわけですよね。旧約の中で私たちは賛美しているわけじゃありません。で、中にも旧約の兄弟姉妹たち、旧約の信徒たちのその日ではないわけです、その恵みというのは。で、ドクター・ルーク中尾さんのメッセージを通して、それが少し具体的にどんな恵みかというのが見えてきたような感じがします。旧約の恵みというと、先週ドクター・ルークはヤコブのはしごを通して御使いたちが上り下りして、それと並行して信仰が立ち上り、恵みが下ってきているという、その一つの例を話してくれました。しかしその当時プレロ内住のキリストはなかったんですね。ある特定の信仰者、イスラエルの民の特定の指導者、祭司であったり預言者であったり王であったり、特定の人にプレソ聖霊が望みという状況、今皆を信じる一人一人が人の幕屋として、神の国が一人一人の心の中に到来しているわけですよね。つまり霊的メカニズムを言えば、私たちと天との直結が二重構造になっていることを見出しませんか。ヤコブのはしご、はしごと天から下にかけられているはしごですね。それと天の御国が私たちの中に訪ねてきてくださっている、この二重構造で私たちの信仰生活は成り立っているわけです。新約の兄弟姉妹たち一人一人が持っているこの二重構造です。言ってること分かります？理解できます？ わかんない？祈りが直結してますよね。時空の中に捉えられて、私たちは物理的に祈りを飛ばしてるわけじゃないですよね。で、やっとこさっとこう届くわけじゃないですよね。時間が費やしてるわけじゃないですよね。この霊の幕屋において瞬時に主は聞き届けてくださってるんですよ。その祈り願い求めることに対しては主の時があります。でも祈りを聞き届けてくださるということにおいては瞬時に聞き届けてくださってるんです。そこには距離がありません。そしてもう一歩、ヤコブのはしごが天から下にかけられていて、それが信仰として立ち上り、またその恵みが私たちにもたらされる。だけどそのことにおいて、ヘブル書一章開いてみましょうか。何回か開いたこと、ありますけれども、一章十四節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんかとあります。救いの相続者、救いの相続者というのは私たち一人一人のことですよな。一人一人のことですよね。皆さん一人一人に御使いが仕えてるんですよ。そしてヤコブのはしごと言いましたけれども、今私たち一人一人に仕える霊がそのはしごを利用してくれているんですよ。ヤコブのはしごはヤコブのはしごだけじゃないんですよ。一人一人に使える御使いが利用しているはしごです。誰々姉妹、誰々兄弟のはしごでもあるわけなんですよ。恵みが二重構造になっているんですよね。ヨブの場合どうでした？地に投げ落とされたサタンは主の前にどうやって行きました？もともとは御使いの長でした。それが地に投げ落とされました。訴える、ヨブを訴えるためにどこを通っていきました？ヨブ記のところちょっと見てみましょうか。これを呼ぶ記の一章を見てみましょうか。ありがとうございます。出ていますね。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。 でもそしてヨブへの訴えが始まるわけです。でも今までのメッセージを念頭に置いて聞いてください。今このサタンが私たち一人一人を訴えるとします。地をめ、巡り巡って主の前に行って訴えるとします。私たちは全然知らないと思いますか？ヨブは知らなかったんですよ。自分が訴えられていること。ヨブの意図しないところで一方的にサタンが主の前で訴えていて、どのように懲らしめたらいいか、信仰をくじいたらいいか、その試みのプランを持って主の前に立ちましたよね。ヨブはそのことを知りませんでした。試みの中でその因果関係を友人たちはヨブの罪に求めましたよね。お前に罪があるからだ、原因はお前の罪だ、善悪路線上で罪定めをする、そういう交わりで、背後にサタンがあるだなんて全然心にもありませんでした。今賛美したように、もう信仰の実態は現れてるんですよ。勝負はついてるんですよ。十字架で復活してるんですよ。主はただ一度の十字架ですけれども、それは永遠の勝利ですよ。地を巡り巡って主の前に訴え出たとします。私たち一人一人をの罪を暴こうとして、あるいはこれこれのこれこれ兄弟姉妹の信仰は偽物だ、少し試みに合わせたら主を呪うに違いない、どうか私のプランを通してくださいと、でも訴えてる前のところにもうすでに復活の御子は座してるんですよ。右の座に座してるんですよ。私たちもその横に座してるんですよ。どの面下げて延々と訴えるんでしょうね。道が一人でこう黙ってこう聞いてるんじゃなくて、その訴えてる最中にその訴えられている私、そして花婿であるキリストも一緒に座してるんですよ。地を張って訴えに行く以前にもう瞬時にそこに座してるんですよ。キリストと共につけられ十字架につけられて、キリストと共に復活した私、そして復活の発音であり私たちの花婿、そして私たち花嫁、夫婦で隣に右に座してるんですよ。いくらサタンでも多分やらないと思います。ものすごい恵みじゃないですか。旧約では考えられないことですよ。 そして十字架というところに着目したとき、ものすごく合理的に私たちの罪を改めて処理してくれているんだな、改めてその効力を発しているんだなというふうに覚えさせられます。血の贖いなしには罪の許しはないと言います。で、罪にはある意味で同じ罪には違いないんだけども、一時的な部分、二次的な部分ってありますよね。要するに現在、単数形の罪、おちまにの言葉では罪の猫というような言い方してたでしょうかね。そこから二次的な具体的な罪が発している、複数形の罪、もろもろの罪、諸々の罪ですかという言い方していますけれども、血の贖いによって私たち一つ一つの具体的な罪に対して処理してくれている、今もって効力を発してくれているということが書かれています。そしてまた罪許されても、罪許されても、罪許されても新たな罪が発生していく、犯していく自分を見出す、それはその根っこの単数形の罪から発していることで、それに対して十字架がそのものが効力を発しているというメッセージでした。そうじゃなかったですか。十字架というのはある意味で一時的な部分ですよね。十字架にかかって、そこから五寸釘で刺されたその獅子、および脇腹から刺されたところから血の注ぎがありましたよね。十字架そのものが一時的であれば、血が流れるというのは二次的な部分じゃないですか。十字架にかかってそこから血が流れる、うまく対応していると思いませんか。一時的な罪、現在に対して十字架が望んでいます。その二次的な罪、具体的な罪、それに対して二次的に血の注ぎで対応してくれている、合理的な技じゃないですか。私たちがというよりもね、ある意味で信仰がまるでわからなかったとき、そして死を求めていないとき、世にある世界、目に見える世界の価値観といいますかね、それを追い求めていたときって皆さんありませんか。で、何か失敗した、罪を犯した、それは二次的な罪ですよね。そこばっかりに捉えられることはありませんか。ドクター・ルークが言うような大脳変形にある古い痕跡っていう言い方してますけども、そこにあるのは大脳辺縁系ですか、ごめんなさい、そこにある古い痕跡、古い記憶、そこで問題視するのは二次的な罪でが大きなウエイトを占めていませんか。現在を悩む人ってどのぐらいいると思いますか。 仮に罪を犯したことのない人がいたとします。つまり二次的な罪、この世での律法に触れたことのない、罪を犯したことのない、でも原罪はあるんですよ。単数形の罪はあるんですよ。そこで何ていうんですか、満足する人、何事も問題なく、責められもなく、幸福に過ごせる人っていますか？いると思いますか？あまり問題視しませんよね。具体的なこと、二次的な罪を悔いるんじゃないですか。ああしなければよかった、選択の誤り、こうすればよかった、そういう二次的なものを捉えられた、に捉えられているというのが現実じゃないでしょうか。でも聖書を読むと、罪を犯さないということにおいて神からの栄誉を期待できないですよね。ローマ人への手紙、ちょっと3章開いてみましょうか。23節24節、3章の23節24節読みます。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずとあります。単数形の罪として出てきます。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと。贖い、イエス、キリストイエスの贖い、贖い城はキリストイエスの血です。血による贖いによって、つまりただ神の側からなしてくださったこと、主の側からなしてくださったことによって値なしに義と認められ認められるのですとあります。ですから単数形の罪を持っている以上、祝福だなんて期待できないんじゃありませんか。そもそも私は完璧だ、罪を犯したことのない、この世の律法には触れていない、完璧だ。でも単数形はしっかり持っているんです。そのことにおいても期待できないんです、本当は。でも古い記憶は騙されているんですね。いつまでもああすればよかった、こうすればよかった、二次的な罪にとらわれています。しかし御子の十字架と血による贖いは、この両方の罪、それを全部解決してくれているんです。主が来られる前の神と人との間にある罪の隔ての壁はもう十字架で取り除かれているんです。罪が取り除かれて、逆、代わりに挟まったのは神と人との間の仲介者、唯一の仲介者 人としてのキリストイエスが罪を追っ払って取り除けて入り込んでくれたんです。そこでその神からの栄誉が回復したんです。本来はアダムとエヴァが持っていたものです。罪を犯す前まで持っていたものです。それをキリストイエスによって回復したんです。主にある兄弟姉妹たち、なんで騙されるのか、ちょっと先ほど午前中の学びでもちょっと話に交わりの中で出ましたけれども、単純明快なんですよね。本当は私たちが罪を犯すのは罪があるから罪を犯すんですよね。罪人からだから罪を犯すわけですよね。罪を犯して罪人になるんですよ。なるんじゃないんですよ。罪人だから罪を犯すんですよ。罪を犯して罪人になったというのは最初の人だけです。アダムとエヴァだけです。それ以降のアダム系列にある人たちというのは罪人だから罪を犯すだけの話なんです。当たり前な話なんです。そこで注意しなければならないんですけれども、ですね、確かに今現在単数形の罪は持っています。罪はその罪はなくなったとはなくなったとはどこにも書いてないんですよね。どこだっけ、ごめんなさい、ここじゃないな、かな、ローマ書の、6章を開いてくれますか。今度6章、というのは、14節ね、6章の14節ね、というのは 罪はあなた方を支配することがないからです。あるんだけれども支配することはないって言ってるんです。存在はしてるんだけども支配されてしまうことはありませんよと言ってるんです。なくらならないと言ってるんじゃないんです。それは主の再臨の時、体の完全な贖いの時まで待ち望まなければならないと何度も何度も言ってきています。だからその単数形の罪があること自体をね、もう悩んでもしょうがないんですよね。俺はいつまでもこう悩んで悩んで、もう取ってしまい、もう取ってしまいたいと思ってる人もいるんですけれども、でも十字架と血のあがない注ぎかけでもう全ては終わってるんだというのに、その部分でもがいちゃってる、そこのところでもがいちゃってる人もいるんだけども、 もう終わっちゃったんですね。そして主の再臨とその瞬間的なその体の贖いを待ち望むべきなんです。なぜなら、うん、後半のとこ、なぜならあなた方は律法の下にでは、うん、下に、律法の下にはなく恵みの下にあるのです。ここでまた恵みが出てきます。恵みの下でぜひとも恵みを味わいたい。罪が増し加わるんであ あるところに恵みも増し加わる、うん、満ち溢れていると言ってますけれども、あのローマ書5章20節の方ではね、恵みが満ち溢れているんだったらますますそれを味わい尽くしたい。それは恵みの下で味わい尽くしたいんだけれども、ヨブがそれがなかなかうまくできませんでした。特に前半の生涯においてはできませんでした。恵みは恵みとして受け取るんだけれども、現実的な祝福がありますよね。事業家として経済的にも祝福されている。それと並行して律法の一つ一つを懇切丁寧に全うしようという、そういう生き方だったんです。前半は恵みは恵みとして受け止め、それと並行して一つ一つの律法を全うしよう、両立てでやっていこう。当然破綻が来ると思います。恵みを味わい尽くせなかった、恵みをに対して消化不良を起こしていたのじゃないかというふうに思われます。それが回復するのは後半の人生、サタンの試みの後、信仰が回復してきます。それはヨブ自身が自発的に悔い改めに向かったんじゃなくて、議論議論、友人たちの議論議論の中で罪を暴かれようとしている、罪に定められようとしている中で、最後一番若い友人の、誰でしたっけ、若い友人たちがその エリフですよね、によって主の方に向かおうという、主に向かわせようというその語りかけで心は多分向いたんだと思います。そのところに主の方からヨブに語りかけていくわけです。主の方からヨブに触れていく、そこで信仰が回復し、その祝福が試みに遭う前のその祝福に増して2倍の祝福を受けたというところをちょっと、ヨブ記の42章から見てみましょうか。 42章の10節12節読みします。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの、所有物をすべて2倍に、増された、12節、ヨブは、主はヨブの前の反省より後の反省をもって、祝福された。それで彼は羊1万4千とラクダ6千と牛1千首引きメロバ1千頭を持つことになった。2倍の祝福がもたらされています。確かに一章を読むとこの所有物は半分でしたよね。一章を読むとこれ皆さんどういうふうに捉えますか。ただ単に所有物を2倍にした旧創造の中での祝福だ、やがて朽ちるものの祝福だというふうに捉えますか。単なる朽ちるもの、食べてしまえば終わってしまうもの、労役を終えてしまえばやがて死んで失ってしまう家畜、そんなものの祝福だというふうに受け止めますか。私たちのリアリティというのはこの地上の生活じゃなくて天にありますよね。で、地上の生活というのは影ですよね。影の部分が2倍にされたということはリアリティ、実体の部分でもそれなりに広がってるんじゃないですか、その祝福が。旧創造であっても新創造であっても主の創造であることには何ら変わりありません。旧創造ってダメなものなんでしょうか。主は6日間かけて全世界を創造されました。旧創造ですけれども、でも一つ一つ良しとして作ってきましたよね。光をあれと第一日に言葉を持って創造し、それを見て良しとされた。まあ第2日目はトラブルがあって良しとは言ってませんけれども、6日間で創造を終えて非常に良かったと言っています。パーフェクトな創造の見業だったんですよね。旧創造であっても失敗作じゃなくてご自身満足されてるんですよね。旧創造にしたのは誰ですか。私たち人間です。罪が旧創造にさせました。時間の経過が古いものにしたんじゃないんです。私たちの行為が旧創造にしてしまったんです。古いままでは新しい世界を受け継ぐことができません。私たちの方で新しい創造の御業に移し替えられて、そこで新創造を相続しなければならないんです。旧創造のままですと焼かれてしまいます。ですから私たちはキリストを着て新創造の方に移し替えられて新創造を受け継ぐわけです。 出締めの方で隣人を愛することが要求されてなってますけども、ちょっと誤りです。僕ちょっと誤り、その恵みの中でね、主なる神を愛し隣人を愛することが追求されていって、その恵みのもとで律法が全うされるんですよね。それが主の備えてくださった道です。恵みと律法が並行して両方に心配って歩むんじゃないんです。ヨブの前半というのはそこが失敗でした。ですから先ほど言った神と人との間の仲介者は唯一であって、それは人としてのキリストイエスだと言っていますけれども、それは主観的にもそうなってるでしょうかというのが常に問われるんです。神と人との間に挟まってるのが唯一であるはずなんだけれども、別なものが挟まっていないでしょうか。それはキリスト教という宗教が挟まっていたり、この世が挟まっていたり、別なものが挟まっていると、恵みを恵みとして楽しめになくなっているんじゃないでしょうか。別なものが挟まると天の御国の価値観じゃなくて別なものの価値観が付随して挟まってきます。この世の価値観、その教会、何とか教会、何々福音教会、ペンテコステ派、何々派という宗教の価値観、それが挟まってしまうと恵みじゃないんですね。恵みを味わえていないんじゃないでしょうか。私たちはでも事実、主観的にも客観的にも恵みのもとにいるんです。何か別なものを挟み込むと恵みがそれてしまいます。先週御言葉と戯れるというタイトルで話されましたけれども、御言葉を食する、御言葉を味わう、主と戯れることですよね。その中で恵みを恵みとして楽しんでいけたらいいなというふうに思っています。